砂子と
吉野と
本間の、
たまたま四国にいるだけ第26回。
はい。
いやー、今何時？
11時半。
土曜日の深夜11時半。
はい。
最近時間言うスタイルになった？
ちょっと先週あんだけ臨場感、脳が溶けた配信をしておいて、またこの時間に収録をしてます。
確かに同じような時間に撮ってるね。
うん、もう前回完全にみんな脳が溶けてた。
脳溶けきってた。俺ギンギンだった
よ。すごい元気だったよね。ナビゲーターみたいな。
ファンだったから、
はい、まあまあ今日は大きなトピックがあります、うん、砂子さんお願いします。
以前ね、あの配信させてもらった香川のプロスポーツチームをちょっと応援していこうじゃないかと、
うん、ずっと甘神
それの第一弾として、
はい、
香川ファイバーローズ、
はい、
B3、
うん、
バスケットボール B3 香川ファイバーローズの、うん、ホーム開幕戦を見に行ってきました。
はい、これはね、11時半でもまだ脳が溶けてません。
もうね、
まあ、結果から言うと、どうでした？
結果から言うとね、もう、延長戦の末ね、もう惜しくも敗れました。
はい。
悔しい。相手は徳島ガンバローズ、
うん。
四国ダービーだったんですけど。う
ん、まあ、ただ、やっぱバスケで延長っていう、その貴重な、
うん、
まあ、そのぐらい、まあ、接戦だった、し、結構その盛り上がりポイントがあったんですよね。
うん。
割とね、最初からずっとこう追いかける形で、10点差ぐらいを、
うん、
そうずっと追いかけてて、
ね、
で、最後で、ダダダって追いついての延長戦だったから、結構後半の盛り上がりが、すごかったよね、その会場もさ。
うん、
でちょっと見に行ってなかった人たちのために解説すると、
はいはいはい、
まあ、第1クォーターでもはや10点離されて、
うん、
第2クォーターでも差が縮まんなかったから、前半はもう10点以上の点差で終えたと。
うん、
で第3クォーターで、おーってなって、ちょっと差が縮まったんだけど、うん、第4クォーターの前半でまた差が開いて、
うん、
で、あー、
もうこれは無理かと。
これは厳しいなー。あー、
うるさいよ。
ってなってたんだけど、うん、最後の最後、
うん、
残り9秒残して、
ここです。
KJ、
はい、誰ですか？
元日本代表松井慶十郎が放ったスリーポイントシュートで同点に追いつきました。
熱い、
かっこよかった。
立ち上がったよね、
あまりにも熱かったね、
本当に
あれは。
いやー、あれ入ると思わなかったよ。
いやー、鳥肌立ったよな。
いやー、あれは熱かったね。あの同点はもう、本当に。
なかなか珍しい。確かにバスケで延長戦は。それで、まあ、ただ延長戦でね、まあ、そのアウェーのあの雰囲気で、その残り9秒の残して、スリーポイント入って同点に追いつかれたけど、まあ、徳島がなんかやっぱり勢いがあったよね。だからこう、それを押し切る力がなかったよね。その流れだったら勝つと思うもんね。
いや、そうそう。いや、し、やっぱ勝てたよ。あそこまでできてたら正直。で、それをやっぱり、結局力で、もう、負けてしまったって。結局9点差だったんかな、だから。
そうだね。
うん、
だからやっぱりね、我々我々何世代って、
ゆ
とりか、ゆとり、
どういうこと、
何を言
うと、そういうこと。Z の上だよね、
うん、ゆとりだよ。
いや、なんだけど、
はいはい、
やっ、え、警察だ。どこまで話したっけ？だ9点差で勝ちきれなかった。だからその、ね、アラサー、
たら見取り世代。
あ、そうそう。
アラサーの我々からしても、だからやっぱりその、やっぱいい試合だったじゃダメなんだよね、やっぱね。やっぱ B2 で B1 に上がろうとして B3 に落ちてしまった、降格してしまったファイブアローズのホーム開幕戦としては、やっぱ勝ち切ってほしかったね。勝たなければいけなかった。
今回、1900人来てたって言ってたんですから、結構盛り上がってたと思うの。
めっちゃ盛り上がってた。1935人。65人。
で、勝ってたら、結構その新規で来てた人もぐっと聞き込まれてたんじゃないかなと思って、ちょっともったいなかったなぁとは思うね。
本当なんかもう厳しいよ。だけどこの人数、あの盛り上がり、あの展開で勝ちきれなかったらいつ勝てんのぐらいの展開だったよ。本当にもう激アツ格変みたいな展開だったから、いやー、そこはちょっと粘ってほしく、もうどうやってでも向こうに点を入れさせない、自分たちが攻め切るっていう体制を、残してほしかったなぁとは思いますね。
まあそういうね、シビアな感想、結果に対しての感想はあるんですけど、あの、プロバスケットボールを、まあ初観戦、香川ファイバーローズの試合を初観戦した感想を、ちょっと順番に聞いていきましょうか。はい、じゃあ、本間さんから聞いていきます。
私、あの、バスケ自体、試合をちゃんと見るのが初めて、生でね、見るのが初めてだったんだけど、いや、すごくね、面白かった。会場のその熱気もそうだし、すごいこう選手とプレーしてる人たちの距離もすごい近くて、でなんかゲームの展開もすごい早いし、こうなんか飲んだり食べたりもしてたんだけど、その時間ももったいないぐらい結構釘付けになって、なんか飽きなくてすごく楽しかった。また見たいなって思った。
これはファイバーローズ関係者が喜ぶ。
でも相手の2番がすごい気に入りました。
あ、それ以上言ってもレッドカード出すよ。
サッカーです。
徳島の選手がかっこいいとか抜かしてるんでしょ。お前 KJ にお前。KJ のリスペクト。
お互い頑張ってたけど、
これか、
どうしてもその相手の2番の活躍がこう私には目立って見えて。
見えてねえよ。
なるほど。
その気持ちの裏切りが今回のファイバーローズの結果に出た。次。
次。
吉野さんの、ファイバーローズの試合、初観戦ですか、
はい、
の感想を聞きます。
いや、まあ、いや、そら勝ってれば150点だった、
そうね、
けど100点です。
お、100点出ました。
あのね、むちゃくちゃ、あの、私はそのプロレスが好きでですね、結構そのずっと声出して応援したかったり、会場の一体感とかそういうのが好きなタイプなんですよ。だからそういう意味では、私スポーツ観戦はあんまり経験ないんですけど、かつてサッカーに行ったことがあるんですけど、サッカーの時ってやっぱ人数も多いし、コートも広いし、まあ結構みんながこう雑談しながら見て、で、しかもその90分の末に1対0とか、まあそういう感じなわけじゃないですか。まあ、それに比べて今日、結局多分99対91とかだったのかな、まあだから、まあ、で、あのコートの狭さと、その5対5っていう、もう、あのコートに、選手として入ってしまえば、もう本気でやらざるを得ないみたいな、みんなの目がバキバキで、 動いて動いてボール取られてみたいな感じにすごく僕興奮を覚えて、楽しかったですね。やっぱその、その残り第4クォーター残り9秒のスリーポイントが入った時の、もう絵に描いたようなみんなのこう飛び跳ね方とか、
思わず立ち上がってしまう、
そう、そう、思わず立ち上がる、思わず声が出るみたいな、瞬間のやっぱあの空気感っていうのは独特だなと思いましたし、私ももう絶対にもう一回行きたい、もう一回っていうかその、
なるほどね、
まあ、次は本当にもうタオルとか、ペンライトとか、持って、応援に行きたいな、っていう気持ちにさせられました。ファイブワールドありがとう。
だからなんかこう、やっぱりスポーツとして見やすいよね。
いや、非常に。
まあ、人数の5対5っていうのもあるし、リングが1個でボールが1個で、まあこうその動きに対してみんなが敏感に反応していくから、なんかこう凝縮されてる感じがするじゃん、
無駄な時間が
ない、だからこう見てて分かりやすいし、盛り上がりポイントとか、こっちのこう感情を表現するところもさ分かりやすいというか、それはなんかバスケのいいとこかもしんないね。あと体育館で声も響くし、
そう
おーっていうのがなんかこう一体感がね。
そうそうそう。まああれはなんかプロスポーツならではだと思うけど、やっぱ音楽とかも流れて、その、まあ、常にそのチーム名を呼んで応援したり、そのディーフェンスポンポン、ディーフェンスポンポンみたいなのも、なんかこうその初心者として行ってもやりやすかった感じはありましたね。
確かに。
あとあれですね、相手側の9番が非常にかっこよかった
な。やばいよ。
何？
9
番？
え？
そんなやついなかっただろ。
え？
俺は見てねえよ。
ああ、見てないか。あ、2番も9番も見てない。
見えなかった。
誰？
内藤健太。
ファンですって言って、毒針を打ち込んでこい。
どんな距離感で接することができるんだ。
ファイバーローズ。
そういう立ち、あ、ごめんなさい。すいません。
ファイバーローズの推しを一人ずつ発表して、まず。
私は、0番のアンドリュー選手が、
アンドリュー。
かっこよかったです。
なんかこう、でかいけどテクニックあるよね。
で、結構その、当たりに行って、こう、強引にこう、進む感じが、すごい、パワープレイでかっこよかったね。なんか、強さを感じた。
あとフリースローめっちゃ入ってた、
ね。入ってた。
入ってた。
上手だった。
じゃあ吉野。
まあ私はやっぱキャプテン。
上田純喜選手
は、なんかなんとなく引き込まれましたね。
顔だろ。
なんでしょうか。ああ。そんなこと言っちゃうんだ。
私がそんな際立ったプレーはそんななかったぞ今日は。
やめてくれよ。
でもパスカットからのカウンターとかでいいなんかこうところつなげてたけど、自分がっていうところではいけて、そこまではなかったけど、
まあ、キャプテンだから。キャプテンはやっぱこうそういうこう俯瞰で見るからね。まあそういうところがこうやっぱもう一押しっていうところかもしれませんね。じゃあどうなんですか、
砂子さん
は。何が推し
2回目のその
ア
ーローズの試合をこうみんなで今回はね見たわけだけど、その感想と推しを。
だからまあ俺はそのプレシーズンマッチを行ってみたんですよ、一人で。 で、間違えて、ファンが座る席に座って、ちょっと肩身の狭い思いをしたんだけど、今日は2階席で、しかもめっちゃ見やすかった、やっぱり。1階席の平面で見て、こう前に人がいたりすると、ちょっとこう、目線も低くて、ちょっと見えづらかったね、やっぱり。このシュート入るのかなとかが、すごいわかりづらいんだよね、やっぱり、下から見てると。なんか上から見ると、なんかこう、軌道とか、綺麗に見えるし、なんかすごい、その見やすい席に座れて2階の10席っていうのもなんかいいなと思って、いい距離感だなと思ったんだけど。うん、いやだからやっぱバスケ、面白いなって思ったよね。やっぱりこう、盛り上がりどころもわかりやすいし、うん、あとはもう今日の展開がとにかく熱すぎたっていうことなんだけど、うん、まあでもやっぱり一番はね、
うん、
やっぱ地元の後輩だよね。
え？違う。でしょ
出てなかったな
地元の後輩の
なかったな
地元の後輩だから町田生まれで八王子の学校を出て八王子のチームに入ってバスケットボールやってから香川に来たっていうまあ砂子と本間の地元八王子、まあの後輩19番フォファナママドゥ。フォファナママドゥを見たら、左手にぐるぐる巻きの包帯が巻いてあって、分厚いパーカーだった。あれは試合に出るパーカーじゃないね。あれは試合、体を温める、体をケアするパーカー着てたね。で、まあ、
声をかけた
りハイタッチをしてたサポートしてた、うん、あれを見た瞬間今日は出ないなとは思ったよね、
うん、
俺はでもフォファナママドゥを応援しに行ったんだけど、
うん、
怪我してることまでは知らなかったプレシーズンマッチは出てたから今日も楽しみにしてたんだけど
短期間で怪我
してたね、
うん、
やっぱりあの怪我がどうかバスケの練習中であってほしいっていうことだよね。
いやもうせっかくなの今日こうやっぱ
今日
人を聞きたいよね。
だからまあそれ当選 KJ なのよ。
うん、まあどうしてもね。
その36歳だけど今日も3もさ別にあの1本だけじゃなくてその前も何本も決めてたし、うん、なんかやっぱり頼りになるなって。っていうか勝負どころで決めてくれるなっていう、
うん
う
ん
う
ん、
正直これで勝ってたらあの延長戦の1本なんて今シーズンのベストプレーになってもいいぐらいの、
うん、本当
にね、なんだけどこうやっぱサッカーをずっとやってた身としてあの積極的な守備を売りにしてね相手の攻撃の目をつむというプレーに徹してた、
うん、
その自分としてはね、
うん
まあ、もはや名前わかんないけど、8番の、選手。
はい、見ます。末広選手です。
末広選手？
うん。
あの、刈り上げのフェードが非常に綺麗だったね。
うん。
が、の守備が、なんていうかな。とりあえずゾーンを守る守備じゃなくて、
うん、
こういつでも取るぞっていうか積極的な守備だったのよ攻撃的な守備というか、
うん
うん、俺はねそういうタイプのプレイヤーだったから、
ね、
その華やかにゴールを取るとか、
うん、
華やかなドリブルをするとか華やかなフェイントをするわけじゃないけど、
うん、
相手にとって嫌なプレーをして自分のチームに流れを引き寄せたり、
うん、
自分のチームを鼓舞したり、自分のチームをこう、なんていうかな、前に推進させていくっていうプレイヤーだったから、
うん、
なんか、出てた時間は非常に短かったけど、そのなんか積極的な守備に共感したんだよね。
うん、
なんかこう、攻める守備というか、奪いに行く守備というか、ボールを奪いに行くための守備っていう。
うん
う
ん
通させない守備じゃなくて、相手からボールを奪う守備っていうところにね、共感したプレイヤーとして。
うん。
だから、あとは、 まあちょっとでももうちょっと出てくんないと分かんないわ。
うん。
まあ、ね、
攻めに関しては。
うん。今日結構守ってる時が多かったね。
うん。うん、そんな、
うん、
あとはまあママドゥの回復待ち。
あれだね、グッズも結構そのおしゃれっぽいグッズが多くて、
うん、
結構その日常で使えるようなデザインのグッズが多かったから、
うんうん、
なんかそういう若い世代とかでもこう気軽に身につけられるのは、そのファンをその獲得するのにもとてもいいんじゃないかな、
うん、とかもうなんかこうミーハーな感じでも全然こう楽しめるような、
うん
う
ん
う
ん
グッズとか、
うん、
そういうのもありましたね、
うん、やっぱ子供無料パスがあるから、
うん、
非常に親子連れが多かったね、うん、あとは子供が多かったね、
うん、
まあ今日みたいな試合はやっぱいい経験にはなるよね、
うん、本当私たちの前の列に座ってた、
うん、
子供3人お父さん1人っていう客席もなんかこう点が最初の方はね、もうほんとこう、うだうだとか、ご飯食べるって感じだったのに、うん、なんかこう盛り上がってきたらやっぱこう、本能で感じるんだろうね、その感じを。でそれで、こう、点が入った時のお父さんと、
うん、
ハイファイブみたいな。
ああ、いいっすね。
うん、こういう、こう、家族の交流も非常に、いいなって思いましたね。
うん。いやー。
吉野子さんはじゃあ2回目あるんですか？
まあもはや俺は3回目なんだけど、いや全然あるし、
うん、
どうだった？今日あの人と行けて、前回1人だったけどやっぱ違った？その試合について試合中にいろいろ喋れたりとかするわけじゃん。
確かにそういうのは前は誰かに話しかけたかった、うん、だけど、あの、周り、俺なんかさ、初めて行ったし、周りガチ勢だったから、俺の席的にね。うん、あの、当然、周りは、ファイブアローズって言ってるわけよ。
大声で、
ドドン
と。ディーフェンスディーフェンスって言ってるから、ああ、でも、そこまででもないし、
うん、
あんまり見えないなぁ、みたいな、その、だったから、
うん、
今日はよく見えたし、
うん、
あの選手すごいなとか、
うん、
今の良かったのだ、
うん、
その場で喋れるの
言えてよかった、
うん、
やっぱ誰かと見に行った方がいいねやっぱり、
うん、
それはあるわ、
うんうん、いやすごく良かった、かすごい満足、
いや満足感はすごい、うん、正直一発目これ出ちゃうと残りのやっぱカマタマとガイナーズと香川アイスフェローズはだいぶハードル高いよこれ。
そうね、
今日も最初のやつがずっと続いてたらちょっとあれだったかもしれない、なんかその最後の方
の、ね、あのまま負けてたら、
そうそうそう、盛り上がりがあってくれたから、
うん、
いやただねこの
ぐらいの勢いは欲しい、
こう水差すようであれだけど、
うん、
こうそのやっぱ初めて行った客としてバスケットのゲームって面白いんだなと思ったけど、
うん、
やっぱ勝たなきゃダメなよ、
うーん、
B2 に戻るためには、
うん、それはそう
だからね、俺それはほんと悔しい、
うんうん、
もう
しかも私たちのレベルでこんだけ悔しいから、多分本気でずっと応援してる人とかブチギレてると思うよ今日の試合
いやだから、いやでも俺ねそこをね、
うん、
あのそうだ、であってほしいんだけど、
うん、
なんかこう、サポーターの成熟度とかもさ、やっぱサッカーでも結構言われるけど、
うんうんうん、
いいし、面白かったよ。面白かったから、いい試合だった。って、なんだけど、
うん、
なんかそれでなんか慰めてはいけないと思う。
うん、
やっぱ勝ちきれなかったことをしっかり追求して、
うん、
次に行かないと、
うん、
なんかやっぱ上がってくチームっていうのは今日みたいな面白い試合じゃなくてくっそつまんない試合でも、
うん、
泥のような1点をこう守りきって勝つとか、
うん、
そういうのができないと、
うん、
勝負にこう貪欲に勝てないと、
うん、
やっ ぱり上にはいけないんだよな。だから。
いやその点なんか相手のチームはその感じが、
ね、そうそうそう
見えた見えた。
泥臭さも感じた。
うん。
絶対負けねえからなってこの雰囲気で。
うん。
うん。
勝たせてやんねえぞっていう。
うん。
執念みたいなのがやっぱ見え、うん、見えたよね。
うん。
だからね決して。選手ファンともにいい試合だったで終わってほしくないなっていう気持ちになりましたよ。
次は
勝つところ見たいよね。
見たい。
勝つところ見たいよ。
うん、
まあ、そういう意味でやっぱこうもう一回来たよね。
そうだね。
うん、まあでもまあ次行くのはまあこの感じだとアイスフェローズかな。
そうだね、ちょっとさっき競技の結果、まあ、ちょっと似たようなこう動きのあるスポーツを見に行こうということで、
うん、
ちょっと次はアイスホッケーを見に行こうかと考えております。
楽しみです
。香川アイスフェローズ、
うん、また全然ね、その知名度とか、
うん、
競技スタイルとかも違うわけで、
うん、
本当に新鮮だからな。バスケはだってまだまだ目に触れる機会があるけど、うん、アイスホッケーは本当に知らんから。
確かにね、東北とか北海道とかの人だったらまだしも、
確かに
雪のこの降りほとんど降らないこの地域での、
うん、
やっぱウィンタースポーツはなかなかね、
うん、
知名度は
本当にそう
ないんですよね。競技人口も少ないしね。
このまああの元イタリア代表ガッドゥーゾ、俺のドーピングはペペロンチーノだけだで有名なあの元イタリア代表のガッドゥーゾに憧れた俺としては、あのフィジカルコンタクトが大好きなのよ、スポーツの、
うん、
そこで負けないっていう気合というか、
うん、
だからね、アイスホッケーとかね、うん、あの好きだと思います。
それこそ吉野さんもね、プロレス好きだったら、そういうぶつかり合いみたいな、
は
い、
ガチムチフィジカルボンバーのそこで負けないっていう。
いやで、私そのくせにその生身の人がぶつかり合うっていうのはやっぱこう、言いたぞーみたいなのがあるんですけど、
うん、
防具にまとわれてますから、アイスホッケーって、
うんうん、
でしかもね、あのさっきみたいにあの本間さんと私みたいにミーハーなあの顔でいい選手を選んでしまうような心配がないわけですよ。
ふざけるの。
私はプレースタイルだから。
おい、
知らないから。
おい、
プレースタイルを見た後写真も見たら素敵だった。
自分のチームならまだしも
裏切りました。
移住するか。
ああ
徳島に。
厳しい厳しい。
移住しないとダメよ。
厳しい。やっぱああいう勢いになるチームをやっぱ応援したくなってしまうよね。
うん、
どうしよう。だからそのそういう存在になってほしい。
はい、
ならなきゃダメよ。
B2、
うん、
に今3だからね、それ、うん、にこう絶対上が戻るんだ、さらに1に行くんだっていう、
うん、
そういう気合い気概をねちょっと見たいな。
うん、
うん、
でもファイバローズのさ、うん、俺らさ、
うん、
あの初心者中の初心者のファンじゃん、
うん、
もうちょっとこうなんかファイバローズ側がさ、
うん、
なんか参考になるようなこと言っといた方がいいかな。
どういうこと。
いやなんか俺らさ、そのさ、あのやっぱ勝ちきれないことに怒ってるわけじゃん、
うん、
バスケは競技としては面白かったけど、
うん、
あの例えばだから出店がもっとこういうのがあった方がいいとかさそのなんか運営するためにさなんか聞いてるわけないよ。当たり前だけど聞いてるわけないけど、
うん、
聞いてるわけはないんだけど、
うん、いやでもそれはそれでまあ必要かなとも思いますよ、うん、今日その本間さんと私でね、
うん、
あの飲み物を買いに行ったわけですけど、すごい長蛇の列ができてたんですよ。何かと思ったら、
うん、
もう一ブースだけでしか その主食となるご飯
を売
ってなくて、
そういうことか。
もうその1店舗のみだったから、そこにもう行列ができてて、
固まってて、
だからやっぱパン屋、パン？パン？
あ、なんかマフィン、
マフィンか、マフィン屋さんとか焼き芋屋さんとか、ポップコーン屋さんとかあったんだけど、そこはもうガラガラだったから、
うん、
まあ、試合直前でこうすぐ帰るっていうので結局ポップコーン買ったんだけど、
うん、
だからそういうなんかご飯系のところをもうちょっと増やしてこう分散させるとか、
うん、そういう楽しみがあっても、
そうだね、子供向けのでもイベントみたいなのはね結構ブースやってたから、
うん、
それはいいなと思って、なんか体験型の、なん
かその飲食の利権の1店舗しか出さないっていう、
そうそれがね長蛇の列だってね、あそこだけ
長蛇の列、飲み物はねその1階と2階に1個ずつあって、
うん、
カールスバーグが売ってあったんですけど、うん、まあそういう感じかな。まあでもまあまずはねやっぱ試合を見るっていうことは大切だなということを今日、
いや本当に
感じました。なんかこう見ずにやんやんやんやん言うのは良くないかなって、う、ね、いうのは思いましたね。
有意義な時間でした。
とはい
はい、
はい、
じゃあ
もうすでにこの配信がいつもと違う時間に上げられてると思うんですけれども、
うんうんうん、
私たちずっと金曜日の5時に配信をしておりました、
うん、
でまあ砂子さんがねたびたび言ってるんですけれども、
うん、
俺たちは聞いてもらうためではなく記録のためにこれをやってるのだと、
うん、
まあそのこう理念のもとですね、
うん、
どんなに聞いてる聴取数、
うん、
とか、まあ、いいねの数が少なくても、
うん、
この26回耐えてきたんですけれども、まあ、あまりにも寂しいと、あまりにもこう編集のしがいがないと、本間と私の。というわけでですね、
あれ一人
ちょっと時間をずらさせて、見ようかと、
はい、
ちょっとでも、聞いてくれる人が増えたらいいなということで、ちょっと水曜日の
5
時に、5時でいいかな、まあ、そこはあんま変わんないか、
うん、
じゃあ水曜日の5時に
お
引っ越しします。
はい、
ぜひ聞いてくれる人が増えますように。というわけで第26回たまたま四国にいるだけ、お送りしたのは、うん、
砂子と
吉野と
本間でした。
さよなら。
勝ち切る。